大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus
Welcome to the Cross Culture Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
Well, Susan, the case study again.
Okay.
And today's case is as follows. A Japanese man engaged to an American woman. Sounds familiar.
Oh, so is this the same couple that's been quarreling a lot recently? We talked about in past episodes. They're getting married. Congratulations.
Getting married. That's right. Okay. They've come a long way, you know?
Yes.
Right. Okay. Now, the Japanese man wants to ask his boss to be the nakodo, while the American woman doesn't want that.
Hmm.
This may be a pretty common case. There may be hundreds of thousands of cases like this, you know, marriage between an American and a Japanese, and a Japanese guy wants to ask their bosses to.
Sure.
Yeah. Before I ask you to have some comment as a specialist now, how would you translate nakodo into English?
Well, you know, it's often translated as matchmaker. And, you know, matchmaker on its own sometimes doesn't really convey the role of the nakodo. So often it's matchmaker plus an explanation. So if you read about, you know, Japanese wedding customs, it'll often explain that, you know, it's largely a symbolic role of matchmaker, you know, kind of a position of honor at the wedding.
Right. Okay. So how do you see this?
Well, this is a case I've heard about quite a bit in Japan, you know, when you have an international marriage going on. And sometimes, of course, it's coming from, say, the groom in this case. And sometimes the groom's family may want to have, you know, things in a very traditional Japanese way at the reception. Now, for how the bride will react to it, I think for some women, it will be a case of kind of when in Rome, do as the Romans do. And they'll go along with it because they think, well, you know, if it's this important to my soon-to-be husband, then, okay, that'll be fine. But often I think what happens in these cases is that for things like the nakodo, for example, and other traditions, often the couples will, you know, kind of negotiate a little bit. Or sometimes they'll have a completely Japanese wedding or a completely American wedding. But often if the wedding is taking place in Japan, there might be some sort of combination, some sort of compromise. So she may agree to go along with the idea about the nakodo, but, you know, she may, you know, there's an expression called choosing your battles, picking your battles. She may have very strong opinions about something else. However, this does bring up the issue about the division between, you know, your private life and your work life. And I think that's probably where she's having a problem. I think, you know, typically in the U.S. in weddings, you wouldn't really have a great degree of involvement from your colleagues or from your boss. You know, you certainly would, you know, invite your colleagues and your boss to your wedding as a guest. But unless your boss has a really close personal relationship with you, that would probably be the limit of his or her involvement, just attending as a guest. You know, there wouldn't be any sort of expectation that he or she would make a speech, and they would just be seated with the rest of the guests. Weddings in the U.S. are generally thought of as, you know, an occasion to celebrate with your family and your close friends. Of course, as I mentioned, you might invite your colleagues as a guest, or sometimes the couple's parents might also want to invite business colleagues. But again, it's just as a guest with no expectation of any other involvement.
さて、今回のケースは、日本人の男性がアメリカ人の女性と婚約しているという場合に、まもなく結婚式を二人は迎えると。で、彼は、日本人の男性はですね、会社の上司に nakodo を頼みたい。まあ、一般的でしょうね。しかし、彼女の方は、そういう見たことも会ったこともないような人に、そんなこと頼みたくない。こういう問題ですね。ところで、このコメントをもらう前にですね、nakodo をどういう英語にしたらいいだろうかと質問をしました。matchmaker という言い方がよく使われる。けれども、もうお分かりのように match をメイクする人ですから、実際にこの二人のですね、matchmaking に関わりがあったかどうかっていうのは、まあ日本の nakodo の場合には、今のような会社の上司にっていうの場合には、ほとんど中身は伴ってないわけですよね。ほとんど関係がない。symbolic 象徴的でシンボルとしての意味しかないというようなよく説明がされているということですが、そういう説明もしないとマッチメーカーというふうにただ外国の方に説明しただけでは日本人の仲人というのは正しい意味は伝わらないかもしれませんね。さて、この外国人の中には When in Rome という例をスーザンさんが引きました。これは、有名なことわざの When in Rome Do as the Romans do っていうですね、郷に行っては郷に従えと、だから、日本人と結婚するんだから、で日本で結婚式やるんだからしょうがないからね、郷に行っては郷に従えで、日本人式のやり方でやってももうしょうがないわねっていうね、そういう外国人の方も当然いらっしゃるけれども、そのカップルの2人の間で negotiate、いろいろ話し合いをして、それでどっかでコンプロマイズしてですね、妥協して、例えばちょっとだけアメリカ式、ちょっとだけ日本式というような妥協点っていうのを見つけてやるっていうこともね、あるんじゃないかと思いますよ。つまり一般的にアメリカではこのように会社のインボルブメントが日本ほど決してありませんということですね。ですから結婚式にですね、会社の同僚がゾロゾロ来て、あるいは上司がゾロゾロ来て、常務が主賓で、部長がですね、乾杯の温度で、課長がスピーチやって、みたいになりますよね。で、そうしないとやばいわけですよね、会社の中では。誰を先にやって、優先順位をちゃんとつけて、1番、2番、3番、4番で並べていかないと、後で上司から怒られちゃうでしょ？睨まれたりするでしょ？アメリカではそういうことないんだそうですよ、基本的には。ですから、呼んでも、特にその人たちが必ずスピーチするっていうようなことはない。大体基本的にはファミリーとフレンズ、ね、同僚を呼ぶことある、ボスが来ることもあるかもしれないけど、日本のように会社を表面に出すような結婚式には普通はならない。なんかいいですね、その方がね、つくづくなんか話聞いてて、そっちのがいいなと思っちゃいましたね、私は。Alright, let's go on to the phrases.
Okay, well, we're talking about weddings, we're talking about getting married, so I thought we'd look at some phrases that are related to that. The first is to tie the knot. And to tie the knot simply means to get married. It's an informal way of saying it, but it is used a lot in conversation, so there's nothing, you know, impolite about it. It's a very, very common expression. So, you could say, after dating for a few years, Mark and Sandy have decided to tie the knot.
さあ、marry っていうのは結婚するという動詞で使いますね。get married っていう表現もよく皆さんはご存知だと思いますね。それに代わる今回はなかなか洒落た表現ですよ。tie the knot っていうんですが、tie は動詞で結ぶの tie ですね。knot は K-N-O-T というスペリングで、ほら、ネクタイのノットですよね。これで結婚するという。日本ですとね、日本語でちぎりを結ぶなんていうね、言い方が若干近いかもしれませんけれども、ニュアンスはちょっと違いますけどね。さあ、それではもう一度例文です。
After dating for a few years, Mark and Sandy have decided to tie the knot.
というわけですね。Alright, the second phrase is...
Okay, the second phrase has a similar meaning. It is to get hitched. And to get hitched means to get married.So, you could say, Jeannie and Ken are getting hitched next June.
さあ、これまたね、結婚に関する表現、ボキャブラリーがまた増えますね。Get hitched. Hitch というのは H-I-T-C-H で、今回は ED がついています。これはいわゆる get married なんかと同じ文法的な形でありますね。過去分詞になっているわけです。これでやはり結婚するという意味を表しているんですが、さあ、もう一度例文聞きましょうか。
Jeannie and Ken are getting hitched next June.
というわけで、getting hitched。これ、getting married というふうに言い換えるということができる表現だということでありますね。So, talking about all these things probably sort of reminded you of the time when you got married.
Yes, I'm starting to feel very nostalgic.
Okay. The wedding, of course, was held in the state of Hawaii.
That's right.
ということでね、ハワイでの結婚式をスーザンさんはもう一度思い出しているのかもしれませんよね。 Alright. 私ですか？私はもう記憶の遥か彼方、もちろん遥かカナダではありませんよ。 OK. See you next time.
Thanks for listening.
大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus。
クロスカルチュラルセミナーをお聞きの皆さん、いつもありがとうございます。皆さんはどうやって語学学習をしていますか？ラジオ講座などで勉強している方もたくさんいらっしゃると思いますが、いつも聞いているラジオ番組が聞けないこともあるでしょう。そんな時の強い味方がオリンパスのラジオサーバー VJ10 です。ハードディスク付きラジオレコーダーで最大約2500時間も録音できるんです。1日24時間それでいくと何日録音しっぱなしでいいのみたいなね。AM、FM チューナーにステレオスピーカー付きですよ。20件の番組予約も OK。 録音した番組の早聞き遅聞きやリピート再生も可能で、語学学習にドンピシャリ。すごいなこれは。しかも早聞き遅聞き再生は2倍速から 0.5 倍速までの9段階に対応。パソコンとの接続も OK なので、ポッドキャスト番組はもちろん音楽もダウンロードして聞くことができますよ。ラジオサーバー VJ10 はオリンパスのオンラインショップか三省堂書店でお買い求めいただけます。詳しくは voicetrek.jp にアクセス。さあ、これであなたの語学学習もきっと変わりますよ。オリンパス